こんばんは。
こんばんは。
歓迎します。春なのにとても寒いですね。後ろに膝掛けあったりするので、受付の人に寒かったらもらってください。今日初めに、おのおの少し祈りたいと思います。賛美と祈りについてです。賛美を捧げながら、神様に心を開く時間をこれから、3曲歌う中で、持ちたいと思います。また今からちょっと時間を持つんですけれども祈ってほしいと思います。祈りの中で全ての思いを神様に打ち明けていきます。神様の御声を聞くためにはまず御言葉に従おうとする思いが大切です。御言葉を主体求めて神様に集中していきましょう。また、今から1曲目最高の賛美捧げるにおいて、神様を礼拝し賛美していくんですけれども、神様って私たちが思っている以上に感謝されるのを喜ばれる方だなと思います。感謝することって何もねえよって思っちゃう時あるんですけど、だから辛すぎてめっちゃあるんですけどそう思っちゃう時があるんですけど、一回なんかもう作業芸みたいにもうとりあえず知ってる自分が思いつくたった一つの感謝をずっと唱えたんですよ。これありがとうございます、これありがとうございますって寝る前に唱えたんですけど、次の朝目覚めた時に心に与えられた平安がすごくて、なんか神様から与えられたあったかさがものすごく大きくて、あ、神様感謝すること本当に喜ばれたんだなって思ったんですね。なのでこれからの時間、祈りの中で思いを打ち明けながらまた思い出せる感謝を捧げる時間にしましょう。1曲目賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
心を生まれ
続いてどんな思い煩いもを賛美していきたいと思います。
Yeah.
賛美していきます。歌詞にもあるんですけれども、谷川の流れに沿って水を飲み草をはむ鹿のように、私たちも神様の言葉に沿って日々生きたいと思います。そのために御言葉に聞く心をお与えください。そういう気持ちを込めて賛美していきましょう。します。谷川の流れを慕う鹿のように、主よ我が魂をあなたに、あなたを慕う。 あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、あなたこそ我が望み、我は主を仰ぐ。神様、私たちはこう思っております。主よ、今から聞くメッセージに耳を傾け、心を開くことができるように、あなたが憐れみ、また恵んでください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会オープン礼拝においでくださいました。まずですね、メッセージに入る前に、アナウンスを していきたいと思っています。今日、これ青年の皆さん限定なんですけれども、青年キャンプ2022のお知らせ、がですね、皆さんの手元にもう行き渡ってるかなと思うんですけれども、青年の皆さんでまだこの申し込み書をもらってないっていう人はですね、受付で帰りもらって帰ってください。今年もゴールデンウィーク5月3日から5日まで2泊3日で青年キャンプを行います。今年はですね、会場を東京の奥多摩にあります奥多摩バイブルシャレーでキャンプをすることになっています。ぜひですね、今年も大いなる期待を持ってこのキャンプに参加していただいて、そして青年たちと共に主を見上げ、そして主の御言葉に聞き、そして本当に主にある交わりですね、交わりを豊かに持つことができたらと思っています。今日配ったばかりなんですけども、早速一人の方が申し込みをしてくれました。早いですね。まだの方もですね、まだまだ時間あるなんてことは言わないで、これをですね、申し込み書とそれから参加費を添えて私の方まで、私、青年主事の井上まで持ってきていただければ、受け付けることができます。4月の17日までということなので、もうあと3週間しかないですね。あっという間に、期限が来ますので、ぜひ、青年キャンプにですね、今年も参加していただければと思います。はい、よろしくお願いします。それからですね、一つと言ったんですけども、もう一つだけ、今日このオープン礼拝終わった後にですね、まあやはり春ですから、まあ出会いと別れの季節と言いますけれども、この春4月から新たな歩みを始めていく、オープン礼拝の仲間たちがいますので、その皆さんをちょっと、礼拝が終わった後に、紹介をしたいなと思ってますので、後で、ご紹介していきたいと思っています。それではですね、今日のメッセージに入っていきたいと思います。今日はですね、私は乾くというですね、題でメッセージをさせていただきたいと思います。3月もいよいよ終わりを迎えるわけですけれども、しかし皆さん、先週はなんと雪が降りましたよね。びっくりしました。その日皆さんももう経験してきたわけですけれども、電力が不足している、そういうことがですね、言われまして、もしかしたら停電になるかもしれないということがもうあちこちで言われて、警報が出されていました。私たちの生活には電気がもはや欠かせないものになっていると思います。電気が止まってしまうと暖房も止まってしまう、それから食事を作ることもままならなく、さらにはお風呂にも入れないといったことが起こってくるわけです。ですから電気は私たちにとって本当になくてはならないものの一つになっているわけです。そして今晩、もう一つのなくてはならないものについて一緒に考えていきたいと思っています。それはですね、水です。ウォーター、 H2O の水、これをめぐってご一緒に考えていけたらと思っています。それでは本日の聖書箇所を読んでいきます。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書の第19章になります。聖書を持っておられる方、ぜひ開いてみてください。ヨハネの19章、 28節と29節を読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンに出ますので、そちらをご覧いただければと思っています。ヨハネによる福音書の第19章28節と29節、それではお読みいたします。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。聖書はそこまでとなります。ずっとですね、先月から十字架上の7つの言葉を取り上げて、それを一つ一つ思い巡らす、そんな時を持ってまいりました。主イエスキリストが十字架の上で語られた7つの言葉がある。その一つ一つに意味があって、私たちに語りかけてくるものがある。今日はですね、第5番目の十字架上の言葉を取り上げていこうと思っています。7つですから、4つはもう終わったわけですね。残すところあと3つとなりました。これら3つの言葉というのは、いずれも主イエスキリストが死ぬ間際に発した言葉であります。死ぬ間際ですから、もはや体力も気力も衰えて、そしてもう限界を超えていました。ですから多くを語る力はもう残されていなかったのです。しかしこれら短い言葉の一つ一つには大切な意味が込められているのです。今日私たちが聞くのは、私は乾くという言葉です。私たちは生きていく上で欠かすことができないものがいくつもあるということを知っています。先ほども申し上げた通りに、現代人にとっては電気がどうしても欠かせないものになっていると思います。仕事にしても生活にしても情報を得るにしても、電気がなければ私たちは途端に何もできなくなってしまう、そういう生活を送っているわけです。しかし電気も大切なわけですけれども、どの時代の人にとっても大切なものがあります。それはですね、水なんです。水がなければ人間は生きていくことができない。ご存知のように、私たち人間の体の半分以上は水でできていると言われています。年齢にもよるわけですけれども、私たちのこの体の 50% から 60%、 それは水でできていると言われているわけです。生まれたばかりの小さな赤ちゃん、新生児にとってみれば、なんと 75% が水でできていると、そんなふうにも言われています。そしてそのことのゆえに、大人であったならば毎日平均して約3リットル近くの水分を補わなければ人間は生きていくことができないのだそうです。食べ物やそして飲み物にそれだけの水分が含まれているわけですし、それらを体に取り入れることが私たちには必要なのです。そんな人間ですから、たとえ 1% でもその水分が低下してしまうと、体が警報を出し始めるわけです。水分が少ない、水分が足りない、そんな警報が体の中から出てくる。このままいったら体が大変危険な状態に陥ってしまう。そのようにして私たちは渇きを覚えるように作られているわけです。主イエスキリストは十字架上で、私は乾くと言われました。ヨハネは記録していないんですけれども、他の福音書を見ていくとですね、主イエスが十字架にかけられた直後、そうです、午前9時ごろの時間でしょうか、その時に兵士たちがもつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたという記録が出てきます。 もつ薬を混ぜたブドウ酒、これはですね痛みを軽減するためのいわば神経を麻痺させる薬のような効果があったと言われています。でもそのもつ薬入りのブドウ酒を主イエスはその時は飲まれなかったのです。午前9時に十字架刑が始まり、そしてそれから6時間が経過しました。鞭打ちによって大量の血が流れ出し、釘で打ちつけられた手足の痛みがどんどん増していきます。十字架の上で気力もそして体力も少しずつそがれていく。体は弱り、心も弱り、そしてついに体は脱水状態に陥っていくわけです。その上でやってきた喉の渇きでした。人間というのはある程度空腹を我慢することができます。皆さんもそうではないでしょうか。断食をしたことがある人ならばわかると思うんですけれども、最初はですねお腹が空いていて辛いなと感じるわけです。でもしばらく時間が経つとだんだん体が慣れてきて空腹であるということを忘れてしまうような、そういう感覚に陥っていくわけです。ですから実際断食というのは何日もの間それを続けることができると言われている。あるいは皆さんが病気や体調が悪くなった時に食欲が湧かないということがないでしょうか。もう何にも食べたくない、もう喉を何も通らない、もうとにかく口にするのも嫌だと思うような、そんな状態に陥ることもあるわけです。食べないでも実際何とかなってしまうというのが私たち人間の体。しかし渇きはそういうわけにはいかないのです。たった一日水分を取らないだけで私たちの体は大変なことになっていきます。喉が渇くだけではありません。汗をかくことも体温を調節することもできなくなってくる。血流が悪くなり脱水症状となり、そして内臓に負担がかかり出す。皮膚は乾燥し、そして意識が朦朧として頭が回らなくなっていく。血圧が低下し臓器不全が起こる。そうするとやがて最終的な死を迎えることになるわけです。実際喉の渇きを我慢することほど辛いものはありません。皆さんもそうじゃないでしょうか。無意識のうちに私たちは水を飲んだりお茶をしたり、いろんなことによって自分の水分を補っています。でももし何も飲むものがなくなったとしたら、それを一体何時間我慢することができるでしょうか。真夏に汗をかいた時であっても、あるいは乾燥した冬の季節であったとしても、水分補給をしないで過ごすということは本当につらいものです。水分が不足すると命に関わる危険となります。体はそれを分かっている。だから危険なサインを出してくるわけです。それが渇きとなって現れます。まさに主イエスキリストはそのような肉体的な弱さを十字架の上で味わっていたわけです。心は燃えていても肉体は弱いのです。あのゲッセマネの園で弟子たちに向けられた主の厳しい言葉、でもその厳しい言葉が今まさに主ご自身に向けられている。心は燃えていても体は弱いのです。主イエスキリストは決してスーパーマンのような人間ではありませんでした。私たちと同じように体の弱さを持っていた。疲れを感じることもあれば、深く眠って体を休める必要もあったでしょう。そしてそれは主イエスが私たちの弱さを知っておられるということでもあるのです。ヘブル人への手紙の中でこんな言葉が書かれています。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになる。ヘブル2章18節に出てくる言葉です。そうです、主は私たちと同じような弱さを体験されたのです。肉体の限界を覚え疲れてしまうこともあった。 空腹を感じて力を失ってしまうこともあった。渇きを覚えて、そしてカラカラになってしまうようなことももちろんあった。私たちが生きていくときにぶつかる弱さを知っておられる。苦しみが分かっておられる。だから私たちを助けることがおできになるのです。しかしこの時、主イエス・キリストが経験した渇きというのは、実は肉体的な苦痛だけではなかったのです。もう一度19章の28節をご覧ください。それからイエスは、すべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために、私は渇くと言われた。聖書が成就するためにと書かれている。成就というのは、物事を成し遂げること、あるいは計画が実現することを意味する言葉です。聖書には神様のご計画が記されています。前もってそのことが予言されています。その計画が実現し、神の約束が成し遂げられるための渇きであったというのです。旧約聖書を見るとメシアの到来を予言した言葉がいくつも出てきます。救い主は一体どのようなお方なのか、そしてその姿がどんなものであるのか、それをあらかじめ告げた言葉が旧約聖書に出てくるわけです。その一つにメシア詩編と呼ばれる詩がいくつもあるわけです。その一つをですね、今晩ちょっと紹介したいと思います。スクリーンをご覧ください。詩編の69編3節。私は叫んで疲れ果て、喉は渇き、目も衰え果てました。私の神を待ちわびて。ここで私と出てくるのは救い主、メシアを指しています。そのメシアが叫んで疲れ果て、喉は渇き、目も衰え果てましたと言っているわけです。イエスこそがメシアである、聖書が約束した救い主である。その聖書に書かれた通り、今主イエスが喉の渇きを訴えておられる。十字架の上でカラカラに渇いた、そんな状態に置かれている。主は一体何に渇いておられたのでしょう。私の神を待ちわびてと書かれているのです。神を待ち望むことにおいて渇いている。神に会えないことによって渇いているというのです。つまり聖書が成就するために私は渇くと主が言われた。その渇きというのは肉体的な渇きのみならず、霊的な心の渇きであったということです。神に会えないことから来る渇きであったということです。先ほどから申し上げてきたように、肉体の渇きというのは本当につらいものです。我慢することが非常に難しいものです。しかし人間にはもっとつらい渇きがあるのです。それは心の渇きです。心が潤いを失い、そして心がカラカラになっている、その時の渇き、それは本当につらいものです。人間というのにものにはいつでも満たされたいという思いがあります。皆さんもそうではないでしょうか。自分を満たしてくれるもの、そして自分を満足させてくれるものを求める存在、それが私たち人間です。ですから心が渇きを覚える時に本当につらい、そんな思いになるわけです。そして心が最も渇きを覚えること、それは神に会うことができないことから来る渇きだと聖書は言うのです。先ほどですね、鹿のようにという賛美を皆さんと一緒に歌いました。谷川の流れを慕う鹿のように、主よ我が魂あなたを慕うと歌いました。イスラエルというのはですね、日本と違って季節が2つしかありません。雨季と乾季の2つの季節だけです。そして南に行けば行くほど、イスラエルという国はですね、亜熱帯の気候から砂漠のような気候に変わっていくんですね。ですから土地は本当に乾いています。そのために イスラエルという国は今も昔も水が貴重な資源となっています。特に乾季の季節になるとほとんど雨が降りません。そして雨が降る季節にはですね、川がまあ普通に流れるわけです。ところが乾季がやってくると雨が降らなくなる。そして川までも流れるのをやめてしまう。流れる水が枯れてしまうのです。私たちは一年中川が流れて当たり前だと思っているかもしれません。でも川が流れない時期がある。流れない川が存在する。それがイスラエルという中東の土地に現に存在する自然現象なのです。砂漠のように本当に暑く、そして乾燥したそういった場所に行くと、動物たちも水を求めてさまよい歩きます。鹿が谷川の流れを下へ求めている。でもその谷川に水が流れているのかどうか、それは行ってみないとわからないのです。あったはずの川がそこにない、流れているはずの水がそこに流れていない、そういったことがよく起こるのです。鹿が飲み水を求め、カラカラに乾いた状態でさまよい歩く。それと同じように、私の魂は主を主体求めている。そのような心情を歌ったのがこの詩編、42編から作られた歌なのです。その詩編42編にですね、このような言葉が出てきます。どうぞスクリーンをご覧ください。42編の2節、私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。神への渇き、神を求める渇き、神に会いたくても会うことができないその渇き、そのような心の渇き、魂の渇きから来る苦しさを詩人は歌っているのです。毎週毎週礼拝を捧げている人にとって、神の御前に出ることはごく自然なことかもしれません。御前に集い、御前で賛美し、御前で祈る、そして御言葉を聞く、神を礼拝し、神を仰ぎ見る、そのことによって満たされていく魂があるわけです。ところが神を礼拝できない状況に直面するときに、人間の魂は霊的な渇きを覚えるようになるのです。災害が来るときに、戦争が起こるときに、礼拝をしたくてもできない、集まりたくても集まれない、そのような状況が起きたとき、人間の心は魂は乾いていきます。神を求めて渇きを覚えるのです。谷川の流れを下へ求める鹿のように魂がさまよってしまう。そしてその渇きは強烈な心の痛みをもたらすものになるのです。主イエスキリストが十字架の上で味わった苦しみ、それは生ける神を求める渇きでした。神を求めてさまよいながらも、でも神を礼拝できない、神と交わることができない、そして神の声を聞くこともできない、そのような苦しみを味わわれた。どうして主イエスはそのような苦しみを味わうことになったのでしょうか。それは父なる神によって見捨てられるという体験をされたからです。皆さん思い出してください。エロイエロイレマサバクタミ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。主イエスキリストが十字架上で叫ばれた4つ目の言葉、我が神我が神。神に愛された神の一人子、父なる神との親しい交わりを持ち、私と父とは一つであると、そのように告白された主でした。でもそんな神の一人子である主イエスが父なる神に見捨てられたというのです。父なる神との関係が断ち切られ、父なる神の御前に出ることも、父なる神の御声を聞くこともできなくなる。十字架に貼り付けにされたのは主イエスキリストの肉体だけではありませんでした。その魂が縛られ、そして十字架に打ち付けられ、自由を失った状態。 孤独の中で主の魂は乾き、心がカラカラになっていきます。その上での私は乾くという言葉、それは心の渇き、魂の渇きを主イエスご自身が経験されたということを意味するのです。そして皆さんもご存知の通り、この苦しみは私たちの苦しみの身代わりであったということです。皆さんは心が渇くという経験をされたことがあるでしょうか。心が渇くということは心が満たされていないということです。心が潤っていないということです。そして心が満たされない人は怒りに満ちた人でもあります。人間というものはいろんなことで心の渇きを感じるものです。心が満たされない、何かが不足している、何かが足りない、そこから湧いてくる怒りがあります。そこから感じられる渇きがあります。聖書にもそのような魂の渇きを覚えている人々がたくさん登場するのです。ある時、主イエスがサマリアの町で一人の女性と出会います。主イエスは井戸のそばで立っていた彼女に、どうか私に水を飲ませてください、そんなふうに声をかけられました。この女性はですね、水を汲むための器を持っていました。ですから主イエスのために水を汲んで、そして水を与えることができたわけです。でも同時にこの時、彼女の心はカラカラに乾いていたのです。満たされないものをずっと彼女は抱えていたのです。そんな彼女に対して主がこのように言われました。スクリーンをご覧ください。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。この女性は心の渇きを持っていました。心に満たされないものを持っていました。でも彼女は心が満たされることを人間に求めていました。期待していました。夫ではない男性にそれを求めてみるけれども、でも満たされることがない。この人ではないと別の人にまた求めていくけれども、でもやはり満たされることはない。心の渇きを満たすために人はいろんなものを求めます。でもそれは一時的なものであり、やがてまた渇きを覚えてしまうのです。一時的だと分かってはいても、でもその苦しみから、その渇きから逃れるために人は目の前にあるものをつい求めてしまうものです。主イエスの前に立っていたその女性もまたそのような心の渇きを感じていました。彼女は孤独であり、そして孤独であるからこそ目の前の人間に頼ろうとしていたのです。そんな彼女に対して、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと主は語られたのです。この時女性の心の目が開かれます。そしてですね、二人の会話はいつの間にか神を礼拝することへと話題が移り変わっていくのです。主は彼女にこう言われました。スクリーンをご覧ください。4章の23節。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。少し前の古い聖書によれば、礼と誠によって礼拝する時が来ますと書かれています。彼女は今目の前に立っておられる方がキリストであり、そしてメシアであるということを知るのです。私の心を満たし、私の魂の渇きを潤すのは神以外にはないということに気がつくのです。御霊と真理によって、霊と誠によって神を礼拝するときに本当の礼拝者となっていく。 そのような礼拝者に永遠の命への水が注がれていく。乾くことのない生ける神の水が注がれるようになる。主イエスはキリストとしてメシアとして心に渇きを覚えるすべての人のために来てくださいました。そしてカラカラに渇いた人間の魂に永遠の命への泉を注がれると約束されたのです。主イエスはこんなふうにも言われました。お聞きください。ヨハネ7章の言葉ですけれども、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。そのように言われた主が今乾いているのです。永遠に乾くことのない水を注ぐことのできるお方が、でも今乾ききっているのです。十字架の上で乾ききっているのです。血を流し十字架に打ちつけられ、父なる神にも見捨てられ、たった一人でこの苦しみを味わい、そして間もなく死を迎えようとしている。すべては私のためであり、そしてすべてはあなたのためであったのです。そしてこれが神のご計画でした。私たちの罪と咎を許し、私たちを永遠の滅びから永遠の命へと救い出すための神のご計画でした。こうして神の計画は十字架の上で成し遂げられ、そして完了しました。こうして聖書の約束、予言の言葉が成就し実現し、そして主は私は乾くと言われたのです。私たちはいろんなことで心に渇きを覚えます。食べるものがある、着るものがある、住むところもある。でも心の渇きはなくなることがない。満たされないものを自分が持っている、そしてそれを求めてさまよってしまう。しかし神以外のものに求める満足というものは、いつでも一時的なものです。一時的な慰めです。その時は満たされたように思えたとしても、でもまた再び繰り返し繰り返し渇きを感じてしまうものなのです。だからこそ私たちには生ける神との出会いが必要なのです。神が注いでくださる命の泉を与えられ、そして霊と誠をもって礼拝する神が必要なのです。パスカルという人がこんなふうに言いました。人間には神の形をした心の空洞がある。そしてそれは神以外の何者をもってしても満たすことのできない空洞である。そうです、私たちの心にそのぽっかりと開いた穴、その穴の形は神の形をしている。神だけがそれを満たすことができる、そのような穴を私たちは心の中に誰もが持っているのです。私たちの心の渇きを癒すのは、そして私たちの魂の渇きを潤すのは、満たすのは、生ける誠の神お一人である。そのことを今晩覚えたいと思うのです。主イエスキリストが十字架上で流された血によって私たちの罪は許されました。主が十字架でご自身を捧げられたことにより、私たちは神の怒りから救われました。そして私たちは魂の渇きを覚えることなく、神によって満たされ、神によって潤され、神によって癒されていく、神の平安のうちに歩むことができるようになったのです。それゆえに私たちは今晩も主イエスキリストのこの言葉を聞きながら、その主を見上げたいと思うのです。十字架にかかってくださった主イエスを見上げたいと思うのです。主の言葉を今晩も皆さんお一人お一人が心に刻んでいかれることを心から願っています。一言お祈りをさせていただきます。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために 私は乾くと言われた。父なる神様、今晩も私たちは十字架上の七つの言葉のその一つに耳を傾けました。永遠に乾くことのない命の水を注がれるそのイエス様が、しかし十字架上の上で、十字架上で乾きを覚えられました。鞭打たれ、十字架につけられ、そして血を流しながら苦しまれました。肉体的に強烈な乾きを覚えながら最後の時を迎えられました。そればかりか、神様、あなたに見捨てられ、孤独を味わい、たった一人で痛みに耐えながら魂の渇きをイエス様は経験してくださいました。すべては私のためであり、私たちのためであったと聖書は語るのです。それゆえに私たちは十字架の前に崩れ落ち、ひざまずき、そして今日も主を礼拝します。さまざまなことで悩み、煩い、そしてあなた以外のものに解決を求めやすい、そんな私たちですけれども、私たちを本当に満たすことのできるのはあなた以外にありません。あなただけが我らの神であり、あなたこそが誠の神であると今晩も告白し、そして主に感謝を捧げたいと思います。どうかこれからもあなたによって満たされ、あなたによって癒され、あなたによって支えられ、また導かれるものとして、あなたと共に歩んでいくことができますように。私たちを救うためにメシアとして来られた主、私たちを満たしてくださるただ一人の救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくその場で祈りの時を持っていきましょう。
冒頭の賛美として主イエスの十字架の地でを賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。 最後に、礼拝を通していただいた神様の愛の恵みに応答して、これから1週間歩めるようにどんな時でも賛美していきたいと思います。
Bye.
にします。